西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月は阪神沿線の文化110年と題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館、博士課記念酒造博物館、そして西宮市立郷土資料館のそれぞれの学芸員の皆さんに登場していただくんですが、今回その共同展が開かれます、阪神沿線の文化110年展、この、コーディネーターを務めていらっしゃいます郷土資料館館長の郷田重信さんにも登場していただきたいと思います。郷田さん、お久しぶりでございます。
こんにちは、久しぶりです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、でもなんか随分と面白い企画が、
はい、ありがとうございます。
はい、これ共同展なんですよね。
今年ですね、はい、3月から8月まで、阪神沿線にあります美術館博物館7館が集まりまして、はい、阪神電鉄の大阪神戸間開通110年を機にいたしましてですね、沿線で生まれ育まれた美術、文学、歴史などにつきまして、それぞれの美術館博物館の持ち味を生かして、うん、展覧会を数珠つなぎにしようという企画なんです。
いろんなものがまあ、ね、登場してくるという
、そうですね、
ものすごく楽しみにしてらっしゃる方が多いみたいなんですが、もともと美術館とか博物館というとどうも阪急沿線という感じがしてたんですが、
そう
なんです。
そういうふうにおっしゃる方がいらっしゃるんですよね、はい、でところがですね、実は阪神沿線にもたくさんありましてですね、
なんですよね、
それで7館が集まってということになったんです。
はい、
で
じゃあその7館ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、東西ということで西からですね申し上げますと、神戸の BB プラザ美術館、芦屋市の、谷崎潤一郎記念館、うん、それから芦屋市立美術博物館、
はい、
そして西宮市の大谷記念美術館、西宮市立郷土資料館、博士課記念酒造博物館で、お隣の尼崎市総合文化センター、この7館になります。
ありますね、はい、随分、はい、
でこの7館にですね、実は、阪神電鉄の本社に加わっていただきまして、実行委員会ということで、立ち上げたもんですね。でこれにまたアドバイザーということで、はい、尼崎市立文化財収蔵庫に協力をいただいたというところなんです。
かなり豪華なメンバーが勢揃いというところですね、はい、です。でもなぜこの7巻なんですか。はい、
ちょっとここ長くなるんですけれども、1991年にですね、関西学院大学の津金沢俊博先生がですね、宝塚戦略、小林一三の生活文化論という、講談社現代新書が気になったんですね、はい、でその頃から阪神化モダリズムという言葉が知られるようになってきました、以前からあったんですけれども、はい、その本が出された関係上ですね、割とこう多くの方が口にするようになったということなんですね。
じゃこの言葉が全国区になったんですかね。
全国区にはならないかもしれないですけど、この辺りではよく、はい、言われるようになったということですね。でその翌年なんですが、手前味噌になるんですけれども、私ども西宮市立郷土資料館でですね、郊外生活のすすめ1900-1950ということで、電車ポスターに見る西宮の郊外生活文化という企画展をやりました、
はい、
これ私の企画だったんですが、はい、企画展の特別講演会にですね、先ほどの津金沢先生にご登壇いただきまして、講演会ということでやらせていただいたんですけども、その時は珍しくですね、市役所の都市局、都市局の職員が何人も来ていましてですね、ちょっと珍しい講演会だったなというのを覚えてます。はい、でその時にはですね、非常に多くの方がいらっしゃっていただきまして、会場のキャパ130人、いっぱいに入られたということを覚えてます。
そうだったんですか。
それから、その後1997年にですね、当時の兵庫県立近代美術館、芦屋市立美術博物館、西宮市の大谷記念美術館がですね、これ3館合同で阪神館モダリズム展、これまさにその通りなんですけれども、共通テーマでですね、主として美術あるいはアートという側面からの企画展を開催されました。
これも人気でしたよね。私も伺いましたけれども、
今日も持ってきてるんですけれども、この A4 の、大判のこう記念出版もありましてですね、はい、非常に盛り上がったと 思います、
はい、
で阪神間モダニズムという言葉がですね、まあ、広く認知されるなったのはこの頃かなというふうに思ってるんです、うん、
はい、
で実はあの先ほどおっしゃったようにですねこの時に阪急沿線を、まあ、仮想的な横軸にしまして、この傘下の事業が組み立てられてたんですけども、うん、阪急沿線だったにもかかわらず声がかからなかった美術館の学園だった人がですね、はあ、その後その BB プラザ美術館にですね、はい、の顧問にまあ就任されたという経過がございまして、
は
あ、その、まあ、声がかからなかったのが悔しかったんでしょうね、
はあ、
で今回の共同、展のですね実行委員会のまあ委員長の坂上さんなんですけれどもこの方がですね、はあ、どうも悔しくて、なんとかまあリベンジしたいということでこのアイデアを思いつかれたということですね、はい、でその BB プラザの坂上さんが、足足美術博物館、西名商店記念美術館という、まあ、かつてのモダニズム展のメンバーに声をかけまして、そこから始まりましてですね、
はい、
尼崎市総合文化センター、谷崎記念館、うん、私ども郷土資料館博士課記念博物館が集まりまして、うん、その上で阪神電鉄に協力を求めて始まったというのがいきさつなんです。
なるほどね、坂上さんのリベンジが発端だったんですか。そういうことですね、
まあ、でもですねその97年のモダニズム展と違うところはですね、うん、まあ、今回2つ違うところがあるんではないかというふうに思ってるんですが、一つにはいろいろな種類のまあ館が集まっているということ、はい、でもう一つはですね阪神電鉄が実行委員会の委員に加わっているということがあります。まあ、企業が経営する美術館、財団経営の美術館、あるいは文学館、歴史資料館、企業博物館、それには阪神電鉄本社とですね教育委員会の文化財担当部署、うん、もう本当にこういろんなところがですね一種格闘技ではないんですけれども、
うん、
普段なかなか顔を合わすことができないそういうあの館がまあ集まってやったというのが組み合わせですね。
異種格闘技、すごいですね。最初なんとなくこうギクシャクみたいなこともありましたが、
なんとなくこう寄り合い状態的なところがあるので、最初はうまくいかない部分もあったんですけれども、お互いにですね何回か集まって話しているうちにですね、うん、相手の考えていることが分かってきましてですね、会を進めていくうちにまあどんどん決まっていくというそんな感じでしたですね。
そうだったんですか、はい、でその7館のうち3館が、まあ、西宮の誇る市内にある美術館博物館ということなんですけど、
はい、そういうことです、ね、もう主力打線、うん、まあ、クリーンアップトリオということになろうかと思います。
あ、
で実はです ね、 ね、この阪神電鉄がですね、はい、最もまあ開発に力を注いだのが実はその西宮市内なんです。
そうだったんですか。
そうなんです。実は阪神電鉄はですね創業時は、まあ、本社は尼崎にあったんですけれども、うん、会社としての主力開発はですね、なんといっても甲子園でした。でもともとですね1910年、はい、明治43年なんですが農村でしたその鳴尾の西の一角にですね64戸のまあ文化住宅というふうに当時は言ったらしいんですけれども、うん、文化住宅を建設しまして、それがまあ甲子園開発の始まりになりました、
はい、
でその後はよく知られてますように枝川猿川を締め切りまして、うん、廃線跡、まあ、川を廃止して、跡地になったところをですね阪神電鉄が兵庫県から払い下げを受けまして開発始めたのが今の甲子園一帯ということになります。スポーツ娯楽住宅の総合的な大開発プロジェクトということでした、う
ん、まあね、甲子園球場もね、できましたしね、
はい、
まあ、そういった意味ではその開発の歴史っていうのを今度西宮市立郷土資料館の企画展、
はい、
阪神沿線ご案内、
はい、
取り上げられるんですよね。
そうですね、
これでね、
ここ私どもの館ではですね、はい、まあ、昔の阪神のポスターですとかあるいは古い絵はがき、うん、まあ、その他、関連する資料をですね展示するつもりにしております、は
い、へえ、なんかすごい見物もあるということでございますので、はい、で、博士課記念酒造博物館、
はい、
こちらの展覧会はどんなものになるんですか、は
い、ちょっと聞きますとですね、うん、阪神館モダニズムというのとお酒というのはこうしっくりこないんじゃないかなというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
実はですねその明治に入ってから の、 その酒造業お酒屋さんというのはですね、うん、非常に都市の建設に力を注いだ、まあ、言いますとインフラ整備をですねかなりあったところがありまして、はい、
うん、
西宮で行きますと、まあ、西宮がその酒屋さんの企業城下町みたいな部分もありましてですね、そういうところが今回展示されていくんではないかなというふうに思います。
随分多額の寄付もいただいて、
そうなんです、
ね、発展していったっていう歴史がありますもんね、はいはい、
このあたりは、まあ、博士課記念酒造博物館の学園の大浦さんからお話しいただけるんではないかというふうに思ってます。
楽しみですね。さあそして大谷記念美術館ではどんな展覧会になりそうですか、はいはい、
まあ、神戸生まれの方なんですが、うん、グラフィックデザイナーで非常に有名になられまして、西宮に住まれましてですね、
はい、
まあ、西宮と言わず関西一円で非常に活躍されました今竹七郎さん の、はい、あの業績をですね、これ作品で振り返るということになります。うん、ただまあこのあたりもですね、私あのアートの専門家でもありませんので、大谷記念美術館の、学園の島村さんから詳しい話が聞けるんではないかというふうに思います、
は
い、
もうこちらはあの、ね、展示が始まっていますので、はい、もうご覧になったっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、あれはこういうところから意図されてこういう展示になったんだっていうのもね、思い浮かべながら聞いてくださる方もいらっしゃるんではないかと思いますが、はい、ということはこの3館がもうそれぞれの本当にあのユニークなというか、はい、いろんな観点から、醸し出すこの、文化の110年、これは楽しみですね。
そうですね、はい、ぜひぜひあのご覧いただきたいと思います。
さあそれでは開催が早い順にご紹介していくということで、今日のゲストティーチャーは西宮市大谷記念美術館学芸員の下村朝香さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今回の、今竹七郎さん、はい、クローズアップしてということなんですが、はい、どんな方なんですか？
そうですね、今竹七郎さんというのはあのグラフィックデザイナーで有名になられた方なんですけれども、まあ、ご本人はあのデザインだけではなくてあの絵画の作品なども描いておられるんですね。ただ、まあ残された絵画作品よりもむしろやはりデザインの方で有名になられた方です。そして、戦前からあのずっと活躍をされておられまして、で戦争が終わりました時にですね、デザインっていうもの自体が東京中心にだんだんと移っていってしまったんですね。けれども今竹七郎という人は関西にとどまって、で関西のデザインを発展させることに大きなあの影響力を与えた人です。
はい、今のお嬢さんの、ね、みどりさんがまたあの地元で活躍してくださってますけれども、でもこんなすごい方が、この関西にこだわって地元西宮にいらしたっていうのはすごい嬉しいことですよね。
そうですね、本当にあの戦後あの本当にたくさんの関西で育ったデザイナーたちが東京に行ってしまわれたのに、今竹七郎一人が関西に残って頑張ったという、ことなんです。
代表作を挙げれば、ああみたいなね、ものがいっぱいあるんですよね。
はい、あの今竹七郎という名前は多分ほとんどの方がご存知ないかと思うんですけれども、非常に有名なものの中には、あのメンソレータムのロゴであったり、あと同じ近江兄弟社のメンタムキットというインディアンの少年をモチーフにしたものとか、あとですね、今でも使われているものです と、ゴムバンド の、あの今日はという、これも名前を言ってもパッと思い浮かばないかもしれないんですが、
でもあの箱、
そうです、あれを見れば黄色とあの茶色のあの箱をデザインしたのが今竹七郎なんですね。
決して今見ても古くないですもんね、デザイン。
そうなんですよ。でこの今日はのゴムパックの、 あのパッケージはですね、1951年にあのデザインをされたものなんですが、これ今回のこの展覧会を開催するためにちょっとあの今日はのホームページの方を私拝見し出しておりましたら、会社のホームページにですね、2013年のグッドデザイン賞をこのパッケージが取っているっていう、なので1951年に、あのデザインされたものでずっと使われていたものを、多分おそらく会社の中でいいデザインだからちょっとアプライしてみようっていう機運が多分あったんでしょうね。それで2013年度に出されて、グッドデザイン賞を受賞してるんですよ。もうあの作った今竹先生自体もお亡くなりになられてるのに、作品はそうやってあのずっと続いているっていうのが本当に素晴らしいなと思います。
ねえ、どれだけ愛されてたかっていうことですよ ね、
そうですね、
これはね。さてこの今竹七郎さんなんですが、デザイナーとしてのスタートはいつ頃からだったんですか？
正確にはというか、企業で働いてということになると、神戸の大丸百貨店に入社をした1927年に入社をされているんですけれども、それが一番最初になりますね。で神戸の大丸というとやはり当時はあの船なんかも港町ですので来る本当にモダンなところだったようなんですけれども、そこに今あの入店の嘆願書、今でいうあの履歴書のようなものをですね、あのグラフィック帳に仕上げてあの書かれたそうなんですね。そしたらもう一発合格だったということをあのよく自慢されておられました。
そうなんですか。
はい、
でも神戸っていうやっぱり その街っていうのがいいからその神戸の大丸にっていうことで結構ターゲットを絞って今竹さんもエントリーなさったんでしょうかね。
そうですね、今竹さん実はあの、うん、お住まいは晩年というかあの戦争の途中から西宮なんですが、生まれは神戸なんですね。
あ、なるほど、
はい、で非常に、うん、あのご自身もモダンボーイというかそういったものが大好きで、あのモダンなものが大好きで、もうあの食事などもあの和食ではなくて昔食べた YMCA の裏 の、 あの洋食屋さんのビーフシチューが自分のもこう思い出の料理っていう言われるぐらい、本当にどちらかというと洋風かぶれ、
モダンな方だった、はい、ということなんですか。
はい、でまあね、あのお住まいもずっと神戸だったので、ということで神戸大丸の方に最初行かれたようです。
なんか当時の神戸大丸のその図案家っていうところには、もう外国の雑誌とかもいっぱいいろいろあって、はい、結構その本当にモダンな最先端を行ってたところだったみたいですね。
大丸の顧客向けのダイレクトメールというのを 入店してからあのデザインをされているんですけれども、それを見ていると、あの同じデザインのもので、あのいわゆるバイリンガルといって、あの日本語版と英語版と2つデザインされているものがかなり数残ってるんですね。なのでそういった意味でも非常にあの縦書きの日本語版と横書きの英語版と両方作っているという、そういうこともされておられたみたいです。
そうなんですか、はい、でやっぱりそれだけ素晴らしい才能をお持ちだった方なので、引き抜かれちゃったんですよね。
そうなんです、その後あの、うん、大阪の高島屋の方にあの、引き抜かれてあの移られました、
はい、
1931年ですね。なので4年間ぐらい大丸で活躍をされて、
はい、
その後31年からはあの大阪の方の高島屋でということになります。
その頃からいろんな企業 の、はい、そのまあ、あのいわゆる広告だったり、シンボルマークだったり、そういうデザインも手掛けていかれるようになったわけですか。
ですね、あのきっかけになったのは、1935年に、大米の、産業美術展というものがありまして、
はい、
そこにあの明治チョコレートの新聞あの広告をされたんですね、
はい、
それが商工大臣賞というものを第1位を受賞されまして、うん、それが、まあ、あのきっかけになって、まあ、あの高島屋にずっと在籍をしていたので、まあ、言ってみればアルバイトですねの打診があのどんどんと舞い込んできたということですね。
当時は許されたんですね、会社員でありながら。
許されていたみたいですね。なので高島屋の仕事もしながら他社の仕事をやっているという、そういうことをされてたみたいです当時は。
そうなんですか、まあ、人気のイラストレーターというかグラフィックデザイナーだったということなんでしょうね。
そうですね、
へえ、いろんなあのもの、さっきも出ました、まあね、その、近江兄弟社とか、
はい、
ゴムバンド、ね、もあるんですけど、他にもなんかすごくこう印象的な作品というか、はい、ものをデザインをいっぱい残してらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、あの戦前のものですと、うん、あのその他社のアルバイトのところ部分なんですが、
はい、
ランランポマードというシリーズがありまして、
はい、
これが非常にあの当時高く評価された仕事なんですね、
うん、
でこれはあの新聞の中の広告だったんですけれども、まあ、新聞っていうのはもちろん当時はも、まあ、今はカラーの広告がたくさんありますけれども、当時モノクロで、うん、
はい、
であの当時のものですと、あの今よりも新聞の文字が密なんですね、当時の新聞というのは、
うんうん、
で、
細かい字で
いっぱい書いてあって、ほとんどなんかが紙面が真っ黒けみたいな感じなんですよ。でそこに今竹さんはあえて四角い枠組みで、背景をほとんど白にして線描の本当にあっさりとした、逆をつくような浮き上がるような感じの広告をされて、それが非常に斬新だということで、すごく評価された、
目立ちますよね、それは。
そうですよね、
普通あの広告だとなんかいっぱいコンサルタントの文言を入れたくなったりもしますけど、そうじゃなくあえてあっさりと
したものを入れることによって逆の効果で人目を引くというか、そういうことをされていました。
こういったものが今回の展示ではご覧いただけると。
はい、今回はそうですね、ランランポマードの方はその、原画を を、うん、が残っておりましたので、はい、原画を出してます。で、今では本当に珍しい指示書きで、うん、赤いペンでこう指示が書いてあるもの、本当にまさに原画っていうものが残っていますので、
その原画なんですね、
はい、それをちょっと一部ですが展示しております。
なんかもうとにかくすごい人気で、いろいろポスターなんかも、
はい、
もう撮られちゃったりとか、で今でもね、まあ、人気のポスターはよく撮られちゃうなってことを言いますけど、当時から
はいあったみたいで、まあ、特に松竹歌劇団というところのポスターを、はい、手掛けられたんですけれども、着物を着た女の子のがメインになっているポスターなんですが、うん、非常に可愛らしいものだったんですね、
はい、
でそれが非常に人気を博していて、うん、なんかどんどんと貼ったうちから取られていくみたいな
そうだったんですか、はい、これは原画は残ってるんですか。
これはね、原画ではなくて当時のポスターが残っておりますので、はい、当時のものを今回は展示いたしております。
いやいや、でも本当に素晴らしい作品が、ね、
そうですよね、
いろいろと展示されてるわけで、はい、これで今竹七郎さんがいかにすごいグラフィックデザイナーだったかということがお分かりいただけますよね。分かりますね、はい、でその岩竹さんと西宮市との関わりということになると、
はい、ですね、はい、先ほど申し上げたように岩竹さんご自身は神戸のお生まれなんですが、うん、おそらくその高島屋にお勤めになられてからだと思うんですけれども、甲子園の方、うん、今津のあたりですかね、
はい、
にお住まいになられて、それから以降はずっと西宮市内にお住まいだったんですね、はい、で戦後になってからなんですが、まあ、1956年頃ということなんですけれども、
はい、
西宮市から、まあ移植を受けて、さまざまな市が発行している PR 用の冊子類とかの、はい、グラフィックデザインを手掛けておられます、
うん、でもこれすごいことですよね、はい、そんな著名なグラフィックデザイナーに市がお願いするとかっていうと、これものすごいギャラが発生したんじゃないかとか、ね、思ったりするんですが、
それはグラフ西宮という、はい、グラフィック誌なんですけども、非常に洗練されてましたね。もう今でも覚えてますけども、非常に美しいグラフ誌でした。
はあ、じゃあその当時の岩竹さんがデザインなさってた、まあ、その、流れを
組んでということですね、
組みつつということですかね、
はい、そういうことですね。
でも本当に西宮を愛してくださって、晩年は宿川のあたりにお住まいだったと伺ってますけれども、はい、
そうですね、宿川の本当に駅のそばにお住まいで、で、まあ、宿川のそれこそ自治会の、ロゴのようなものも多分ほとんどボランティアだとは思うんですけれども、
世界
てますね
的な方なのに、そんなもう本当に町内会のものまで、
ものまでされてますね。
素晴らしいことだったんですね、
はい、
西宮市では今、はい、本当に街をいっぱい走っています。ゴミ収集車にも今竹さんのデザインのものが、
はい、そうなんです、
書いてあると、
はい
はい、
まあ、多分ゴミ箱をイメージして作られたと思われるリークルですね、
うんうん、リークル君、
リークル君ですね、
すごいですよね、
は
い、
あれも実は今竹デザインだという
だからその本当にそこに今竹とかね七郎とかってデザインにそのサインがないので、多分我々が本当にしょっちゅう目にしているものも、これも今竹先生これもみたいなことって結構あるんでしょうね。
そうですね、かなりデザインされたものに名前っていうのは本当に今おっしゃられたように書かれてないので、
ね、画家の場合はねサインがありますから、
そうですよね、
これはみたいに分かりますけど、ねえ、
ね、市内の企業ですとか、うん、あるいは大谷美術館もそうですよね、
はい、ロゴマークを、はい、まあ、デザインをしていただいてるんですね、うちの方も、
はい、そうなんだ。じゃあこうやって上げていくと、しかもまあ今回ねその大谷美術館でいろいろご覧いただくと、これもこれもみたいな、
そうです、ね、
びっくりするような、多彩な活躍を、はい、
そうですそうです、うん、でロゴで言うと、うん、もう本当に全国区で有名なものですと、関西電力ですね、
はいはい、
であれはアンペアとボルトをまあもじって、うん、形になっているっていう、
あ、こう上と下がこうなってるって、はいはいはい、マーク、
はい、マークも今竹さんなんですよ。
へえ。
あと今はもう亡き南海ホークスのデザインも、はい、今竹さんなんです。
なるほどね、はい、知らないで触れている作品がいっぱいあったということですかね。
僕なんかナイロンというのがありまして、あれがすっごい好きなんですけどね。
ナイロン、
ナイロン、あのカタカナでナイロンって書いてるだけなんですが、
そうなんですよね、あれね、
そのレタリングがねすごいんですよ。
あ、そうか、
直線とこう
ト
レのナイロンなんですけどね、はい、直線とこう円の組み合わせだけで書かれてるんですが、すっごい美しいんです、う
ん、はあ、じゃあその、 あの、まあ、フォントみたいなあの字のデザインが今竹さんで、はい、あれは今竹さんでなきゃ できなかったという、うん、
なのであの先ほど申し上げた大バンドのあの文字も独特の文字ももちろん全部作られているというか、ロゴデザインということでされてるんですよ。
なるほどね、デザインっていうのはやっぱりそういうことなんですね。
そういうことですね。
ただ図柄だけではなくて、
ではないですね、
そこにどういった、はい、その文字を収めるか、
そうですね、そしてその企業イメージであったり、うん、商品のイメージであったり、うん、まあ、どういったことをアピールするかっていうことを文字一つの中にこう詰め込むというか、
そうですよね、
で思想ですよね、
思想ですよね、でキャッチコピーももちろん考えになるわけですし、それをこう本当に限られたその中にどうデザインしていくかっていう、これはもう素晴らしい、
はい、本当に素晴らしい仕事だと思いますね、
お仕事だったんですね、はいはいはい、そんな今竹七郎さんのすごいデザインがいっぱいあのご覧いただけます。阪神館で活躍したグラフィックデザイナー今竹七郎を中心にということで8月2日まで行われています。ぜひご覧いただきたいんですが、さあそれでは下村さん、
はいはい、
今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
今日お話しいたしました今竹七郎が、デザインをした西宮の、ゴミ収集車のキャラクターの名前は何でしょうか。
はい、うんうん、くんっていうのが、
はい、そうです
正解なんで、本当にそこかしこで見られるんですけど、あ、これがっていうのをね、
そうですね、
今日聞いて改めてびっくりしました、はい、そうだったんですか、あれも今竹先生の作品だったわけですね、はい、
そうなんです、
はい、それではそのお答えを書いて、番組宛てお寄せいただきたいと思います。3000円の図書カードが当たります。さあ、8月2日の日曜日まで阪神館で活躍したグラフィックデザイナー今竹七郎を中心にという西宮市大谷記念美術館の展示なんですけれども、朝10時から夕方5時まで、入館は4時半までです、水曜日が休館です、お気をつけいただきたいと思います。入館料は500円、高校生と大学生は300円、小中学生は200円でございます。お問い合わせは0798330164、西宮市大谷記念美術館。今あの西宮の歴史と文化スタンプラリーということで、この大谷記念美術館もスタンプをしていただきますと、はい、これ3つ合わせて、イタリアボローニャ国際絵本原画展の招待券のプレゼントもあるということで、
はい、そうですね、はい、あのぜひ3巻すべて回っていただきたいと思います、
はい、この、 あの6月10日の市政ニュースにもこの、ね、スタンプラリーのご案内が載ってるんですが、これを持っていくと大谷記念美術館の入館が100円引きになる、
はい、とてもお得ですので、
はい、まだ行ってないわという方はですね、ぜひこれを持って、はい、お出かけいただきますと100円引きにもなるということで、ぜひこの3巻制覇していただきたいですね。
そうですね、
はい、ということで今日はゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館学芸員の下村朝香さんを、お迎えしました。郷土資料館館長の郷田重信さんにもお話を伺いました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひお出かけいただきたいと思います。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。この番組は西宮市の提供でお送りしました。